こんにちは。 W2OFM エピソード253です。今回は桜のシーズンが終わってようやく今年も始まったという気がする古山と、
最近法人なりしたサイトでお送りします。
このポッドキャストではハッシュタグ W2OFM でご意見ご感想を募集しています。いただいたフィードバックがモチベーションアップにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。はい、というわけで、いつも、まあ、後半はサブカル的な話をしてたりするんですが、ちょっと
、ね、僕があまりサブカルを処理してないっていうことで、
まあ、それもあるけど、もっとね、ちょっとそのなんていうか日常というか、その、うん、生活周りのアップデートの話をもっと聞きたいと私も思ってまして、うんうん、引き続き聞いていきたいなと。
はい
はい。法人になりましたか？
そうですね、法人なりしました。最近
どういうモチベーションですか？
まあモチベーション正直なんか正確にこっちの方が得だみたいな感じでやったわけじゃなくて、計算して、
うん、はい、
まあなんか法人作ってみたかったっていう動機が一個あるのと、うん、
なるほどなるほど、
まあ、法人なりしたらやる気出るかなっていうのとかまあ、
はい、
法人という箱があればいろいろなんかできること増えるかなとか、なんかそういうこうふわっとした理由ですね。
なるほど、うん、まあ試してみると。まず
そうですね、まあ経験したかったことの一つだからやってみたっていう、ざっくり言うと、
うん、まあそうですね、やってみないとわからんことってありますからね。
うん、なんかまあ法人作る前のなんとなくのその印象としては、まあ面倒くさそうだけど専門の人にお願いすれば、まあ、シュッとできるだろうと思ってたんですけど、
はい、
まあそういう面もあるんですけど、まあ自分でやんなきゃいけないことも結構多くて、まあその法に設立して銀行口座作って、で各所にいろいろ報告して手続きして、でそれぞれのフェーズで結構ハードルがあって、これやりきるのもまあ大変だったなっていう。
そうなんだ。そう
感じですね。
そうなんだ。
最初税理、近所の税理士さんのところに行って、はい、法人作りたいんですけどっていうところから始まって、
はい、
なんか司法書士さんとか紹介してもらって、いろいろこう書類取り寄せたりとかして、法務局に出す書類を司法書士さんに作ってもらって、いろいろこう定款とか考えて決めてみたいなのが まず最初にあって。
マジで、ネットでポチポチで済むわけではないと。
なんかフリーとか使えばできなくはないんですけど、というかまあできる、みんなやってんのかな、それで。なんか
分かんない、
僕は不安でなんかちゃんとできるか、それで、はい、まあなんか専門の人にお願いした方がいいかなと思って、
うんうん、
持ちや持ちやということで。
まあそうですね、
まあそこでいろいろその融資の話とか、その口座どうやって作ればいいかみたいな、いろいろ相談して聞いたりして、なのでなんか一人でできたかって言われて、なんか僕は多分できなかったかなっていう気がします。
なるほど、思ったよりハードルある。
うん、まああと口座、その授業やっていく上で振り込んでもらう口座作んなきゃいけないんですけど、なんか個人口座みたいにシュッと作れなくて、
はい、なん
か事業実態とか事業計画とか出さなきゃいけなくて、まああと契約がすでにあるなら契約書出したりとか、まあ思ってたよりもいろいろ面倒くさい手続きやったなっていう感じですね。
あ、そうなんだ。そんなところにハードルがあるなんて思ってなかった。
うん、
あるんですね。
そうなんですよ。
へえ。
っていう感じですね。
ちなみに作ろうと思ってからできるまでどのくらい時間がかかってます？
税理士さんに相談してからできるまでが2ヶ月ぐらいかな、2、3ヶ月ぐらい。まあでも、 多分早い人はもっと早くできると思います。僕ちょっと間開けちゃったりしてたんであれですけど、
はい、でもなるほど、まあ間にね、ポチポチだけでは済まない業務もあるっていうことで、
うん、
まあそれなりに時間かかると。
そうですね、うん、役員報酬とか決めたりとか、あと
役員報酬
保険どうするかとか、
あ、そんなとこまで決めないといけない。
そうですね、全部決めますよね。
そうか、もっとカジュアルだと思ってました、その、
うん、
エンジニアの法人を作るっていう話って。
僕も一人社長ならシュッとできるだろうと思ってたんですけど
うん、うん、
そうともいかなかったですね。
あ、なるほどね。それやってみないと分からんですね。
うん、
いい経験してますね。
これはやってよかったなと思いますね、
うん、じゃあもうちょっとこれは次回さらにある程度期間運用してどうだったかみたいな話を聞かせていただけると、うん、
はい
はいはい、期待してます。
先生ちょっとそんなに深いこと喋れなくて、これ見たらちょっとまあ運用していけば喋れることも増えるかなと思
う、うん、まあそうですね、
はい、
はい、楽しみにしてます。
はい、
ちょっとこの次の次のなかなか、なかなか、こう、シリアスなって言っていいのかな。
うん。キャリアですか。どうしていきましょうかねっていう話ですね。う
ん、いやー、今の時代のエンジニアみんな思ってんじゃないですか。
うん。
見えてる人いないでしょ。
最近、農業やってる YouTuber、YouTube よく見てるんですけど、その人は多分もともと、メガテックにいて、
おう、
バリバリの第一線でエンジニアやってたけど、はい、辞めて田舎に引っ越して農業やってるって医者なんですよ。
それはもうファイヤー的な文脈で。
ファイヤーじゃないですね多分。
あ、ファイヤーじゃないんだ。
うん、お金貯めてファイヤーしてじゃなくて、多分その農業で普通に食ってる人だと思いますね。
おお。
で、その人の動画の中では
い、
なんか魂の活動みたいな話があって、
ほう、
まあちょっとちゃんと読み取れてるか分かんないですけど、僕が、
はい、
そのお金を稼ぐために働くとか、人のなんか役に立ってその対価としてお金をもらうっていう、その労働の活動じゃなくて、なんかその自分のこう魂が落ち着くとか、魂が喜ぶ活動をしていきたいみたいなのが多分動機にあったのかな。で、行き着いたところが農業で、自分が食う分をだけを作ってそれを食べて、あとはこう田舎でなんか、なんだろうな、農作業をしたり本読んだり動画作ったりみたいな、こう魂の時間を過ごしながらこうなんか生活してるみたいな、
うん、
まあおそらくそういう感じで、まあなんか結構なんだろうな、みんなが取れる選択肢じゃないけど、
うん、
割となんかこの時代はなんか筋のいい選択ではあるんだろうなっていう気がしてるんですよ僕、
うん、あ、ということは斉君もまあちょっと場合によってはそういうのも視野に入らなくもないみたいな。
うん、そうですね、まあ、やるとしてもだいぶ後になりそうですけど、
いやちょっとあれですよ、私はね、最近よりだいぶ上だっていうのはあると思うんですけど、で、まあ、東北の農家、実家が農家だったんで、
うん、
もう子供の頃も本当もう散々その農業のお手伝いというか、うん、お手伝いって言っていいのかな、もはやなんかお金もらってないとおかしいみたいな、そういう、まあ、ひょっとしてなんか、世が世なら自動労働みたいな、そういう、そういうのをやってきて、まあ、何が言いたいかともトラウマなんですよ、農作業は。
うん
うん、だから、私は何がどうなっても、自分の人生の選択肢にも農業は入ってこないんですけど、
うんうん、
そうかと。まあ、なるほどな。ちゃんと、いい時期に、ちゃんと農業に、 出会っていればそう思うのもわからんではない、
うん、うん。まあ多分その農業かどうかは多分何でもよくて、
ああなるほど、
多分なんかそのなんだろうな、なんかオフィスワークとか、まあそれこそエンジニアとかは結構その分かりやすい例ですけど、まあなんかなんだろうな、まあいわゆるオフィスワークとかデスクワークをしてお金をもらうみたいな仕事が肌に合わない人はやっぱたくさんいると思ってて、まあでもその現代お金を稼ぎ続けて家賃を払ってそれなりに食っていくみたいなことを考えたらそういう選択をせざるを得ないみたいな、そういうこう世界に対して一石を投じてるみたいな感覚なんですよ、その人は。
まあなるほどな、合わない人はもう当然いるでしょうね、当然いる、うん、いるでしょうねじゃなくている、うん、
うん、
そうですね、
あなんかそこに馴染めなかったり続けられないっていうその人も生きていく、なんかなんだろうな、生きていける世界になればいいみたいなのがあるのかな、
うん、
それをこう身をもってこう証明しようとしてるみたいな、ちょっとだいぶ浅いところで僕読み取ってるんで、もうちょっといろいろ考えてることあると思うんですけど。
はい、そうですね。いや、なんか農業ってその、まあ農業って言ってもだいぶ分野広いし、その、まずね、あれすごいですよね。その、ちゃんとしたこう生産をちゃんとしなくてはいけないっていうスキル的なもの以外に、こう会社の経営なんで、
うん、うん、
経営的な才能もなんかもういろんなマルタレントが要求されるっていう、
そうですね、
すごいことだと思うんですけど、ね、農業は当然なんか前もっていろいろ設備投資をしなくちゃいけないんで、
うん、
それどうするみたいな、
うん、
話もあるし、いや、
まあそうですよね、販路どうするかとか、
いやー本当本当、うん、やれる人は、うん、まあ本当すごいなとは思います。そうか、その細工が見てる人はさらにその動画で多少カバーみたいな、カバーっていうの
もまああるんじゃないですかね。
うん、すごいな。
まあ元ビッグテックのエンジニアが仕事を辞めて農業をするっていうのをまあ希少性あるんで。
うんうん。
まあなんかある程度こうちゃんと動画作って近況とか報告すれば小銭を入ってきそうな気はしますけどね、
うん、
消費者ついて、
いやー、まあ基本的には応援したいです、
うん、
はいっていうキャリア
まあとはそんなに関係ないんですけど、
ね、はい、
けどまあなんかなんだろうな、なんかこの間飲んだ時も少し話した気はするんですけど、
はい、
なんかそのまあ一人で生きていく分にはで、かつそんなに生活水準高いものを求めなければ、
うんうん、
多分今の生活続けてなんとかなると思うんですよ。
まあわかります。はい。
ただまあそうじゃないと、
うん、
まあ生活水準はあんまり上げたくないんですけど、
うん、
まあなんだろう、一人で生きていくっていうことじゃなくない状況なので、
はい、
まあその上でちょっとどうやってこうキャリアを作っていくかとか、
うん、
収入を得ていくかっていうのをまあ考えますと、なんか、
はい、
やっぱある程度こうお金が必要だと思うんですね。もう振山さんは、うん。お子さんも育てられてみたいな、
はい、お金必要です。
で、まあ選択肢としてこうなんか労働者、まあスキルワーカーとしての自分の価値を高めて労働者としての収入を上げるっていう選択、
はい、
でそれをやり、その状態働き続けてまあ高収入を得続ける、
うん、
っていう選択肢がまず一つあると思うんですけど、 まあそれは無理だなって思ってるんですよね僕は。
お、無理だなと。
うん、なんかもうそれしか選択肢がありませんっていう状況だったらまあやると思うんですけど、まあでもその中でも、はい、やっぱりそのじゃあ自分がその病気になったりとか怪我して働けなくなりましたってなったらもう終わるんですよねそれは。
まあそれはそうですね。
うん、で時間的な自由もない。
うん、
とでまあそのスキルワーカーとしての価値を高め続けるとか、まあ維持し続けてエンジニアならもう高め続けなきゃいけないっていうのが、何年何十年とこの先自分が続けられるかっていうと多分続けられないんですよ。モチベーション的にもそうだし、多分その働かなくなったらもう収入がなくなるっていう状況はもう怖いなと思っちゃうんで。
まあね、はい。
ただしばらくは生きていくためにそれは続けざるを得ないんですけど、まあどっかで切り替えなきゃなと思ってるっていうで。
ああ、なるほど。ひょっとしたらその選択肢が農業。まあ別に決め打ちじゃないけど、ひょっとしたらそういう選択肢もあると。
そうですね。まあ農業は多分やんないと思うんですけど。
はい。
で、そうなんですよ。結局その高い収入を得るっていうのはイコールその世の中にその収入に見合った価値を提供し続けるっていうことじゃないですか。うんうん、
それはそう、それはその通りです。
でその世の中に価値を提供する方法として、自分のこうスキルワーカーとしての質を高めるっていう方向はもう無理だなっていう感覚なんですよ。
35歳。
まあでもスキルワークだけじゃないですけどね、もうちょっと、うん、あの解像度いろいろあるんで、解像度っていうか、うん、なんだろう、労働の中にもいろいろなんかグラデーションはあると思うんで、
はい、
スキルワークだけじゃないけど、すごいシンプルに言うと、シンプルに言っちゃうとそういうことだと。
うん。
って考えた時に、じゃあ取れる選択肢と何があるかっていうと、まあ自分が労働しなくても結局その世の中に価値を提供し続けられるような仕組みを作るとか、うん、まあそういう方向になっていくのかなっていう。
まあまあ、なるほど、そうですね。ストック的な何か。
うん。っていうのを今どうしようかなって考えてるっていう感じですね。
まあ、ごめんなさい。私もずっとそういうことを思いつつも、この年になっちゃったんで、もう私はフローで行くのかなと。うん、フロービジネスで行くのかなって感じなんですけど、ちょっと、細工には、私が見れなかった夢を実現してくれということで、期待してます。
不労所得。
あ、じゃあ、不労は、ストック不労の不労ね。
あ、わかります、わかります。
はい。
かかってるなと。
あ、でも、わかってるけど、不労ね。不労、うん、不労所得。はい。
いうことを考えてますね。
なるほどね。
まあ、でも、そのために法人使えないかな、みたいな。
うん。
まあ、別に法人があったことで、それが、なんか、なんだろう、魔法のようにできるわけじゃないですけど、まあ、箱として便利かなと思ったっていうのもありますね。
うん、35歳か。一番、まあ、ちょっと AI 以前の文脈、世界では本当に今一番こう、油が乗ってる時代というか、
うん、
多分、無敵、バフがかかってる世代だとは思うけれど、まあ、今な、今こんな時代だからな。まあ、はい。
っていう感じですね。
これもちょっと、
ただ、なんか、うん、はい。なんか、これってなんか、ファイヤーと、ファイヤーの文脈とはまた違うというか、
うん。
ファイヤー願望みたいな、なんか、今は多分そんななくて、とは。
うん。
なんだろうな。まあでも、なんか、結果的にファイヤーになったっていう状態はあり得ると思うんですけど、
うん。
なんかファイヤーをモチベーションにしてるっていうよりは、その、いや、まあ難しいな、なんだろうな。だから、労働しなくても、お金、ある程度毎月収入があって、お金の不安なく暮らしていけるっていうのが、まあ、ファイヤーだと思うんですけど、うん、 多分そういう視点の話じゃなくて、まあ
うん、
もうちょっとこうなんか、なんだろうな、価値を提供するみたいなところにスポットを当てた話というか。うん、
あ、なるほど。まあ、そうですね。ファイヤーってだって、これ、なんだっけ、ファイナンシャルインデペンデンスリタイアアーリーか。だから、リタイアなんですよね。
うん。
うん、リタイアじゃないと。
うん。
ちゃんと、価値を提供し続けると。
そう。その自分がスキルワークをしなくても価値を提供できる。
うん。
ようにするにはどうするかっていう、
うん、
そうですね。だからその仕組みを作るとか最初苦労しなきゃいけないとかはあると思って、なんか仕組みを作るところの苦労とか、
うん、
まあそれはなんだろうな、必要だし、その仕組みができたとて運用しなきゃしていかなきゃいけないとか、まあ、結局その価値を提供するにはどうしていけばいいのか、どう手離れさせていけばいいのかみたいな話なんで、そう、
うん、
まあ、それこそなんか不労所得とか、株の配当金で暮らすみたいな話とは、まあ、なんか、
うん、
あの、見てるところが違うというか、そこじゃないっていう感じですね。うん、
なるほど。
う
ん、まあ、ちょっとこれも、続報に期待ですね。いやね。まあ、私はまあ、吹けば飛ぶような会社にいるんで、本当明日潰れたらどうするみたいな話はあるんで。そう、うん、まあ、そうですね。まあ、決して人事ではないが、まあ。
でも、あの、なんか、はい、無職期間があったって言ったじゃないですか。
言っちゃうそれ。言っちゃう。
無職期間っていうか、まあ、その、はい、業務委託の仕事をやってない期間があって、
はい。はい。
まあ、その期間、結構その、いろんな人にご連絡取ってあったりしてたんですよ。
おー、すごい。
もともとエンジニアで、なんか会社作って、みたいな人とか、SES の会社やってますみたいな人、
うん。
会いに行ってたりしてたんですけど、まあ結構、そういう人が、あの会社始めたりとか事業を起こす動機がなんか自分がさっき言ってたみたいな動機に近くて、まあ割となんかそうだよなと思って、結構自分ができること限界あるから、もうちょっとなんか仕組みなり他の優秀な人なりと組んで価値提供していくみたいなのは、なんか そういう考え方になるなみたいな感じで。
なるほど。そうですよね。まあ、個人の本当頑張りには限界があるからな。
なんか馬力ある人だったらいいんですけどね。馬力あって才能あってみたいな、
うん。
やっぱそうじゃないことを自覚してるからどうにかしなきゃなっていう。
なるほど。
うん、体もそんなに強くないですね。
まあ、体が強くないかどうかわからんけども。まあ、はたから見たらだいぶ強そうに見えるけど。あ、なるほど。そうですね。
まあ、こういうのもあんまり何もできてない状態で言うのも微妙な話ではあるんですけど。
いや、うん、あの、私はできてないまま年だけ重ねちゃったんで、あの、ぜひ、サイ君には頑張ってほしいと思います。
うん。ちょっとこれも、定期的に話していけるぐらいのなんか行動ができればなと思います。
うん、聞きたい聞きたい。ぜひぜひ続報をお待ちしております。
はい
はい、
ちょっと報告会としてこれを。
そうね。この最後の話もしておく。
娯楽に使う時間が減った話、ね、まあこれそのままなんですけどね。
減っちゃいましたか。
やっぱある程度娯楽に使う時間をがあるのってやっぱ安定した状態というか。
ああ、なるほど。
なんか日々の生活もそうだし、メンタル的にも安定してないと、あの、娯楽に時間使えないなっていうのをなんか感じたっていう感じ。
まあそれはそうですね。 それはそうですよ。そうか、今なかなか大変ないろいろイベントが続いたから。
そうですね、うん、まあ、またちょっと増えるかもしれないですけど、
うん、
そうだから早く娯楽に使う時間を増やせるよう
にあ、そうですね、
行きますか。
ぜひやっていってください。
映画とかアニメとか、なんか本も全然読めてないし。
ああ、なるほどな。なんかなんだろうな、あの前半にあのあれこの収録してるタイミングで言ったか分かんないですけど、なんか出社は割とあのそんな悪くないみたいな話をしたと思うんですけど、
うん、はい、
今私割とコンテンツの摂取をオーディブルでやっていて、
うんうん、
あの出社ってちょうどいいんですよね運動的な意味でもコンテンツの、はい、摂取的な意味でも、
うん、
そうですね、
まあ散歩をする時間を作ってオーディブル聞くとか、まあできそうではあります
。ああ、ありあ、全然あり、ありあり、
うん、本当にあのおすすめのあります、うん、オーディブル初心者に勧めるオーディブの入りとしておすすめできるコンテンツはあります？
これね、いや難しいんですよ。あのだってその人の 趣味支障があるから最近 SF 行けたっけ。
あ、 SF 好きっすね。
であれば今なら本当はあのなんていうか話題性もあるプロジェクトヘイルメアリーはオーディブルで聞けるんで、
う
ん、
聞いてみようかな。
うん、これだって単行本買ったら多分上巻1500、下巻1500で合計3000円くらいするんで。
上下巻余裕で買ってるんですよ
読んでないちなみに私も買ってます買ってます
いや、オーディブルってあれですか、サブスクでしたっけ。
サブスク、
あ、じゃあ
月額1500円かな、
登録すれば、
うん、
まあその読み放題みたいな。
うん、結構こういろいろ聞けますよ。まああのそのサブスクの範囲で聞けないやつもあるんだけど、だいたい聞けるんで。
プロジェクトヘルメアリーも入ってるっていう感じ。
入ってる。あと私はまだ聞いてないんですけど、あの本屋大賞最近取ったなんかインザメガチャージっていうのも入ってきていて。
結構じゃあ新しいのとかも。
全然入ってくる。
へ、
う
ん、
え、
いいな、
大丈夫なのみたいな、
うん、
それ無料ではないけど、そのサブスクの範囲に入れていいんだみたいな。
制限とかもないですもんね、月何冊までとか。
ないない、
へ、
うん、全然いいですよ。まあ、うん、あとは私あれ村上春樹とか聞きましたっけ。
村上春樹もありますね、
うん、割と私は嫌いじゃないで、であれも割と新刊がすぐオーディブルで流れてくるんで、もう本買ってない。
へ、
うん、
いいな、試してみようかな。
うん、
1500円ならまあ手出しやすいですね。
うん、まあ高いですよ1500円、高いと思うけど、ただコスパ的には全然いい。
まあ物理本一冊でなんならそのぐらいいってますもんね、単行本で、
う
ん、
そうそう、全然いいっすよ、
うん、
でなんだろう、本当私はもっとこれもっとみんな使っていいと思ってるんですけど、本当に、うん、私はもうオーディブルでコンテンツの摂取方法はもうガラッと変わっちゃったんで、
うん、
あんまりもう目で読まない、耳で聞くみたいな。
まあ、でもオーディブルってなんかあのオーディブルをもうすでに経験してる人はみんないいって言うんですよね。やっぱ経験するまでがハードルあるというか。
それはそうか
もしれない。本読む人はなおさら、まあそろそろ読書体験が変わると思うんで。
うん、そうですね。
読み出すまでが遠いっていうのはある気がしますね。
うん、本当でも私はもともとすごい本読みだった人間としてオーディブルはいいなと。思います。あ、何がいいって、あの、例えばあの、実写化とかアニメ化とかすると、本とは違うじゃないですか。違うっていうのはその監督の 解釈が入って、
うん、
なんというかこうそのまあ表現媒体が違うんで当然ですけど、
うんうん、
小説とは違うわけですよ、
うん、
でもオーディブルは読み上げるだけなんで、
うん、
まあ当然その読み上げの力量もまあ関係しますけど、でも基本的にはこう文章とか別に改変されるわけじゃないんで、
うん、
その作者の意図した物語がまあ基本的にはそのまま入ってくるみたいな。
そうですね、まあ、原作のまま、
う
ん、
そう
摂取できる。
いいと思いますよ。まあ時折なんかあの読み上げる方があの漢字を間違えて読んじゃうみたいな、はぁみたいなあったりはしますが、
うん、あ、まあ、
大体においては
基本的にあれなんですね、人が読んでるんですね。
あ、ですね、多分私が見る限り声優さんとか、あと話題の本だと俳優さんが読んだりとか、
男性女性選べるとかあります？
あ、ない。あ、私が知ってる限りはない。だから、あ、ちなみに、いや声優さんすごいっすよ。
あの、
まあ、人によりますけど、だいたい声優さんがやってるやつ、複数の登場人物が出てくるやつの読み分けが完璧というか、うん、ちゃんとどのキャラをやってるのかもう声だけで分かるみたいな。
あ、確かにそれ重要ですね。たくさんと、うん、キャラクターが登場するものとかだったら、
そうそうそうそう、
みんな同じように読まれると結構萎えるかも
しれない。辛い辛い。まあそれで、ちょっとあの声優さんじゃなくて俳優さんかな、まあ悪いけど、の中で人ちょっとあんま良くないやつもあったんですけど。
じゃ誰が読んでるかも結構大事ですね。
まあそうですね。まあ声優さんがやってるやつはだいぶそんな、ないかな。はずではないかなと。うん、まあ、
ちょっと試してみよう。
ぜひ、うん、話題性において、あとすごい本だとハードルがあるけど、聞くならまあ聞けるって意味で、今ならプロジェクトヘイルメアリーを押します。うん、
これ基本的に小説が多いっていう感じなんですかね。
あ、というか小説だけですね。
ああ、
逆に小説以外だと、
まあなんかなんだろうな、まあ、技術本とか難しいと思うんですけど、
あ
ー、なんか投資、なんだろうな、資産運用の本とか、
うん、あるある、そういうのもちろんある。
へえ。
なんかちょっと前と私知り合いに勧められて、技術本って言っていいのかな、技術本じゃない、なんかホモデウスっていう本とかってご存知？
ホモデウス、
まあ、こう人類史みたいな話とかもあるし、
うん、
うん、あと禁酒の本とかもありました。そうですね、小説だけではないですね。そういうなんというか、まあためになると言っていいのかな、そういう、
うん、
そういうのもあります。
テキストが多い本が基本的に相性いいんだろうなと思
います。あ、まあそうですね、はい、その通りです。
か、結構なんだろうな、歴史の本とかはあの時系列とか分かりやすいようにこう図を使ったりとかすると思うんですけど、まあ、グラフとか、
ああそうですね、
まあ、そういうのが出てくるっていうよりはもうテキストがメインの方が、メインっていうかほぼテキストの本が対象いいんだろうなって感じです、うん、
はい。一応そういうやつなんか PDF が別についていて、PDF 見てくださいっていうやつもあるんですよ。私は見た試しがないですよ。
まあ見ないですもんね。
見ない。
通勤中聞いて
見ない。見ないというか見れないというか。
うん、
そうですね、うん。テキスト主体が相性いいですね。確かに。うん、ぜひ。
これはちょっと
試してみます。
プロジェクト、まあでもちょっと長い気はします。プロジェクトヘイルメアリー。
まあ、
100文字200文字ぐらいでさっと試せるもん
あ、そういうのなんかオンリーフロムオーディブルとかがあって、その、なんか結構有名な方が、このオーディブルのためだけに書き下ろした話を。
ああ、これか。
はい。いつも読み方合わせる。東野っていうのが、東野。
東野圭吾。
東野 多分誰かが私を殺したっていう話を出していて、これ多分オーディブルでしかないんじゃないかな。違うかな。いや違う、やっぱ初の完全オリジナルって書いてある。で、これ短かった結構。短いっつっても、まあ、2時間47分なんだけど、まあ、1.5 倍速くらいで聞けるんで、つか1倍速だとちょっと遅すぎるんで、まあ、2時間かかんないくらいで聞けるんじゃないかな。結構、まあまあ面白かった。
これはちょっと試してみます。おすすめされたからには、
うん、ぜひ。はい、ごめんなさい、なんか最後私の話をしてしまいましたが、
いい、
結局後半も割といい時間いってしまったんで、
はい、
今回はこの辺ですかね。
はい、
はい、またちょっとじゃあ続報を、あの
続報を話せるように、
はい、定期的に、はい、聞かせてください。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。